I have a friend who is a member of...
私の友人で政治解説者として全国ネットのテレビ番組に出演している人がいます。彼女は自分の役割を説明しながら、考える前に話すように言われているわと言いました。私たちはじっくり考えてから答えるよりも、感情のままに対応することの方が好まれる時代に生きているようです。国の内か外か、個人間の問題か政治的な問題か、家庭内か公の場かを問わず、不注意からでなく故意に攻撃する人々の叫び声がますます大きくなっています。主はサタンが人々の心を煽り立てて怒らせることを常に警告してこられました。モルモン書によれば、レーマンはつぶやくことが多かったために、それが怒りとなり、ついには殺人を犯そうとしました。欺かれた邪悪な人々が怒りを募らせ、戦争にまで発展したことはモルモン書の随所に記されています。司令官モロナイの時代に、廃墟者アマリキヤはニーファイのために反感を抱くようにレーマン人の心を煽りました。アミロンとザ邪悪な祭司たち、ニーホル、コリホル、廃墟者ゾーラムは人々の心に不信感を植え付け、論争を煽り、憎しみを綴られました。これらの人々はモルモン書を通じて随所に出てきます。主はエノクに対して、ご自身の誕生と再臨に先立つ時代が悪事と報復の時代となるであろうと言われました。またこの終わりの時に、激しい怒りが全地にありのままに注がれると言われました。英語のラスという言葉には、不正に対する神の憤りと人の激しい気持ちや心に根ざした怒り、過激な憤りという意味があります。前者は愛情がなく自分の血族を憎んでいる子らに向けられた御父の愛にあふれる心遣いによるものにあるので対して、後者は秩序もなく情けもない邪悪の度を増している人々から生じる怒りです。地は両方の怒りを招いているのではないかと私は思います。神の理解より怒りを買っているのは主に邪悪と抽象、過激な憎しみへと人々を扇動している人たちが原因となっているのではないでしょうか。怒ることによって人が最初に失うのは真理と理解力です。ヤコブは、人はすべて聞くに早く、語るに遅く、怒るに遅くあるべきである、人の怒りは神の義を全うするものではないからであると勧告しました。エノクが見たように、神は平安、公正、真理の玉座に座しておられます。それが偽りの友であれ、不義の教師、芸術家、エンターテイナー、神仏の論説員であれ、権力や富を求める人であれ、怒りをかきたてる人々に注意しましょう。そのような怒りは、静かに考える態度や慈愛に満ちた気持ちを失わせてしまうのです。アルマは神の証人となり、互いに重荷を追い合うことを神と誓約したいと願う人々をモルモンの泉に招きました。この誓約を実際に交わした者として、私たちは道であり、真理であり、命であるイエス・キリストに忠実でなければなりません。私たちはキリストの御名を受けているにもかかわらず、いつの間にか人を中傷し、悪口を言い、思い込みで判断していないでしょうか。個人的な違い、異なる心情、仕事や宗教が違うからといって他人を悪者扱いしていないでしょうか。異なる見解を理解して、できる限り他の人と共通の視点に立とうとしているでしょうか。大学院時代に、私はある著名な政治学者についての論文を書きました。 私が彼の考えに同意していないことは明らかでしたが、教授からは論文は悪くはないが十分ではないと言われたのです。そして批判する前にその学者本人にも納得してもらえるような反対する根拠を展示しなければならないと指摘され、私は書き直すことにしました。その学者との間で決定的に相入れない点は残りましたが、それでも彼を以前よりもよりよく理解し、彼の考え方の問題点とともに長所を見つけました。この教訓は人生の様々な面で生かされてきたと思います。アンドリュー・ジャクソン将軍はニューオリンズの戦いの時に兵士たちにこう言いました。諸君、銃口をもう少し下げて構えようではないか。私たちの中にも銃口をもう少し下げる必要のある人が大勢いるでしょう。しかし個人的な公の場での発言の際は銃口を上げるべきです。人の意見を皮肉ったり、誤って伝えたり、他人の動機や人格を不当に非難したりしてはなりません。見出す場所を知らないということだけで真理を得られずにいる全ての教派や宗派の人々に出会ったら、主が命じておられるように正直な人々と賢明な人々、そして善良な人々を支援する必要があります。抽象し肩にはめ込み攻撃されやすい文化のただ中にいるからといって、私たちはその光を隠してよいものでしょうか。異なる見解の人と接するとき、相手を嘲笑し抽象することが多々あります。その人の考えや軽蔑するために、その人の考えを軽蔑するために本人を当惑させ傷つけるのです。リーハイが次元で見た大きな建物にいた人々の取った典型的な手段です。キリストの兄弟ユダは終わりの時にあざける者たちが現れて、自分の不信心な欲のままに生活するであろう。彼らは分派を作る者、肉に属する者、御霊を持たない者たちであると言って警告しました。嘲笑とよく似ているのが皮肉な態度です。荒探しをするとき、皮肉な態度がにじみ出ます。彼らは心から信じようとしないことに嘲笑する表情を人知れず、あるいは公然と浮かべます。イザヤは悪を行おうと檻を伺い、言葉によって人を罪に定め、町の門でいさめる者を罠に陥れ、虚しい言葉を構えて正しいものを退ける者たちについて述べています。主は終わりの時にこの点について勧告されました。互いに非難し合うのをやめなさい。何よりも完全と平和の絆である慈愛の絆を街灯のように身にまといなさい。ジョージ・アルバート・スミス大官庁はこう述べています。憎しみ、偏見、侵犯、また一部の人が隣人に対して示している不親切な態度ほど人類家族にとって有害なものはこの世にない。政治に関して大官庁はこう警告しました。政治上の見解ゆえに兄弟に思いやりのない言葉を語る人に知っておいてほしい。あなたは危機的な状況にある。末日の王国の大いなる使命について、スミス大官庁はこう勧告しました。私たちが所属している教会は争いを好む教会ではない。世界に平和を差し出す教会である。世に出て行って他人の荒探しをしたり、理解してくれないからといって人々を批判したりするのは私たちの本分ではない。思いやりと愛の精神を持って人々の間に出て行き、主がこの終わりの時に明らかにされた真理を分かち合うべきだ。主は私たちに一つの民として特別な使命を課しておられます。いにしえにエノクに言われたように、私たちが生きる時代は暗闇の時代であり、義が天から下り、キリストとその贖いの使命について再び明かしするために真理が地から出てくる時代です。そのメッセージは洪水が押し寄せるように世界に広がり、主の選民は地の四方から集められます。 世界のどこに住んでいても、私たちは主の平安をもたらす器となるのです。ペテロが述べたように、私たちは神につける民であって、暗闇から驚くべき御光に招き入れてくださった方の勝利を宣言することを求められているのです。あなた方は以前は神の民ではなかったが、今は神の民である。私たちは攻撃し、攻撃されるのが日常化している世に染まってはなりません。主がパウロとモロナイに言われたように、私たちは妬んだり、高慢になったりしてはなりません。すぐにカッとなったり、みっともない振る舞いをしたりしてはなりません。邪悪でなく、真理を喜びとしてください。私たちが示すのは、キリストの純粋な愛でなければならないのです。怒りに満ちた世界にあって、ヒンクレー大官庁はこう勧告しておられます。危険な時代にあって私たちにできることはたくさんあります。自分たちの理解するままにこの状況が持つ様々な側面について意見を述べられますが、決して両方の側の様々な国にいる兄弟姉妹に関して、不適切なことを言ったり行ったりすることのないようにしましょう。政治的な違いによって憎しみや敵意が正当化されることは決してありません。異なる政府や団体に対してどのような忠誠心を持っていようと、主の民が困難の時にあって互いに友好関係を保てるように願っています。末日におけるキリストの証人である私たちは、不用意に暗黒に足を踏み入れるのでなく、またペテロの述べた禁止のものになるのでなく、思いと言葉と行いにおいてキリストと回復された福音の証の実を結ばせましょう。神は生きておられます。イエス・キリストは道であり真理であり命です。ジョセフ・スミスは私たちを一個の民として確立し、現在もなお神の預言者ヒンクレー大官庁によって導かれるように道を備えた器となりました。キリストの純粋な愛を日々新たにして、主と共に世の暗黒を乗り越えようではありませんか。イエス・キリストの御名によって、アーメン。